ここ釜ヶ崎では何年も前からクリスマスの馬小屋は作らないことにしています。釜ヶ崎でふるさとの家っていう施設で働いておられる本田哲郎神父の言葉です。この方は新旧旧約聖書の翻訳にも携わりました。聖書学者でもあるわけですが、いわゆるクリスマスにつきもののあの馬小屋の模型ですね、いろいろな形のものがあります。私のうちにもあるわけですが、特にカトリック教会ではもう絶対と言っていいぐらいそういう飾りは多分礼拝堂の正面あるいは入り口とかそういうところに作られてあるわけですが、その馬小屋をもう釜ヶ崎では作らない。カトリックの神父さんですから当然礼拝もなさってるわけですけども、それを作らないことにしたっていうふうに言っておられる。それはどういうことかって言いますと、野宿を強いられた大勢の日雇い労働者のこの町こそそのままで主が降誕し続けているところと感じるからです。差別される痛みを知っておられる主、貧しさというものがきれい事では済ませないことを分かっておられる主、こういう救い主イエスのことを思うとき、なぜか力が湧いてきます。主よ来てくださってありがとうと思わず口の中で言っています。いわゆる汚れにまみれたイエスの誕生、母親と養父両方の負い目を一緒に担うイエスの出生をこそ心から祝いたいと思います。これが本田神父のクリスマスメッセージなんですが、この聖書学者であり、また、差別されている人々と共に働いているいわば勤労者でもある本田神父がですね、汚れにまみれたイエスの誕生という表現をなさる、あるいはそういういわゆるクラッシュというあの馬小屋の模型をもう作らなくした、それはまさにこういうところでこそイエスがそのままお生まれになったのだというふうに受け止めていらっしゃる、その真意っていうのは何だろうかということを突きつけられます。つまり私たちのイメージの中にはやっぱりクリスマスっていうのはとても美しいイメージがあります。羊飼いたちが夜野宿していて天使の声を聞いて、そして一番先にイエス様を拝みに行った馬小屋のイエス様を、あるいは東から3人の博士たちが3つの宝物を持ってそしてイエスのところへ来たっていう、このおなじみのクリスマスストーリーで、それはある意味で私たちにはとっても美しい物語としてイメージに残っているのですけれども、聖書学者でもある本田神父は聖書に、新約聖書に表現されているそのクリスマスのストーリーの本当のところをしっかりと見抜いて表現しておられるんですね。しかも母親と養父両方の負い目を一緒に担うイエスという表現、私たちはヨセフとマリアというふうに言うと大変信仰深い立派な人というイメージが清らかですね、そういうのを持っているわけですが、本田神父はわざわざ母親と養父両方の負い目というふうに表現されている。これもやはり新約聖書に表現されている出来事の真意を見抜くときに確かにそうなんだなというふうに思わないではおれないのですね。本田神父はルカ福音書によればイエス・キリストは家畜小屋で産声を上げ貝羽桶に寝かされたという、宿屋には彼らのためには場所がなかったからと書かれています。新約聖書ですね。なぜですか。ローマ皇帝アウグストの住民登録の勅令でヨセフは身ごもっていた婚約者のマリアを連れて実家のあるベツレヘムに来ていたはず、どうして家に入れてもらえなかったのですか。 満室だったからというのは、ユダヤ氏族の身内愛を軽く見すぎた間違った説明です。私たちのイメージはずっと長いことよくページェントなんかにもありますね。ヨセフさんがトントンってやってドアを叩いて止めてくださいって言ったら、うちもいっぱいですっていうふうに言って、断られてとうとう馬小屋に行ったっていうのはストーリーなんですが、本田神父に言わせるとそれは間違った説明です。これはどうもマリアの妊娠が結婚相手ヨセフの預かり知らぬことであったということと無関係ではなさそうです。ヨセフは密かに縁を切ろうと決心したくらいでした。これはマタイの福音書に出ています。聖書はそれを聖霊による身ごもりと説明していますが、当時の世間親戚たち村人たちは納得するはずがありません。親のわからない子供を宿した汚れた女というイメージですね。それをよくもいけずうずうしくも聖霊によってなんてよく言えたもんだっていうのはほとんどの人の受け止め方でしょう。そしてそのマリアを平気で受け入れるけじめのないヨセフと見られて当然でした。聖なる立法を犯しているこんなカップルに、うちの敷居はまたがせないぞというベツレヘムの本家の長老たちの眉根を寄せる様が見えるようです。案の定同じ小さな村の宿屋でも断られています。こもルカに書いてある。こうしてイエスは差別と排斥の中で人類の歴史に降誕したのです。唯一お祝いに駆けつけてくれたのは、当時身分卑しいと軽んじられていた羊飼いたちでした。事実はどうであれ、周りのみんながマリアを罪に汚れた女と見ていたことは確かなようです。イエスが長じて後も、この男は石切りのせがれではないか、母親はあのマリアじゃないかと蔑まれます。マタイの13ですね。誰よりも痛みを知るその女性マリアから私たち人類を解放する救い主は生まれたとマタイ福音書は告げるのです。マリア自身、深い悲しみの10ヶ月を経て、そして産んだ後も人々の偏見と差別は決して消えなかった。白い目にじっと耐えていたマリアというのが確か現実だろうと思うのです。そして本田神父に言わせると、ヨセフが大工っていうふうに言われてるけれども、厳密に言うとあれは石切りという職人なんだと。当時罪人とみなされていた、つまり神様の掟を守ることのできない、ですからもう汚れている、ね、だからそういう人とは一緒に食事したり寝泊ましてはいけないっていうふうにされていた人々の職業っていうのは限られていた。例えば先ほどの羊飼いがそうだと、それから石切り職人、川なめし、そういえばペテロが復活の後ですね、川なめしシモンの家に宿ったというふうなことが使徒言行録にあります。だからこれも当時としては癒しめられていた。あるいはテント作り、パウロの職業です。荷車引き、船乗り、漁師、酒税人、医者、占い師などです。医者まで罪人と見られてたというのは驚きでした。つまりやっぱり緊急の場合にはですね、その安息日も何もないからでしょうね。そしてその安息日をきちっと守れない人は罪人なんだと、どんなにいい人であっても罪人っていう、そういう価値観が横行していたわけです。こういう人たちは仕事柄宗教上の規定を忠実に守るのが困難だったために、道を踏み外した者、汚れた罪人とみなされて、当時の主要産業であった農園での就労を拒否されるのは普通だったようです。これがマタイの日書に出ていると。イエスの弟子たちが漁師であったり酒税人であったりというのも偶然ではないでしょう。 パウロはテント作り、ルカ福音書の執筆者は医者であったという。イエスが後に修税人や罪人の仲間と蔑まれたのは事実その通りだったのだと見るべきです。つまり蔑む目線をいつも感じ取って生きている。そしてとんでもないことを言われる、その悲しみをいつも持ってる。だからそういう状況にある人は同じ悲しみを持つ人に対して敏感に共感できるということですね。だから単に謙遜にですね、できるだけ低い位置から人を見上げてっていうことにとどまらない、つまりそれは蔑まれ差別されている人の目の中で苦しんでいるっていう、悲しんでいる、イエスが悲しんでいる人は幸いであるって言われるのはそういう逆説があったんじゃないかなというふうに思うんです。あなた方今悲しんでいる、それはつまり特に差別されて悲しんでいるっていう、彼らは慰められるであろうっていう、そういうおっしゃり方っていうのは今苦しいけどきっと大丈夫だよっていう、この素晴らしい温かさがあるというふうに思うのですね。それで今日の聖書の箇所は、そのようにして生まれたイエスがさらに災難に遭うですね。つまりユダヤ人の王として生まれたという生まれたという風評を聞いた時に権力者のヘロデ王はさらに不安を感じたんですね。自分の後を襲う者がいては困る、根絶やしにしておこうという意図見え見えで、それでイエスを探させたのですけれども、まさか馬小屋で生まれたということまでは思いも至らなかったのでしょう。ヨセフとマリアは幼子イエスを連れてエジプトに避難するんです。イエスは生まれながらにして難民の経験もされたということですね。国籍を持たず、そしてただ住まわせてもらう一人前じゃない人と扱われる難民、イエスはそういう経験を通して、そして今日のマタイによる福音書によると、ヘロデ王が死んだのだけれども、その後取りのアルケラオがやっぱり知ってるかもしれないっていうので、そのユダを避けて北のガリラヤの方、そしてナザレの村に住んだというふうに書かれています。このマタイによる福音書の一番言いたいことは何だろうかというと、2章の23節のナザレという町に行って住んだ、彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。マタイによる福音書は特に旧約の完成者としてのイエス・キリストということを示そうという意図で、これが編集されているようですから、そういうところに大変重点が置かれているのは当然なのですが、しかしそれは単にですね、この先ほどの2章の18節のラマで声が聞こえて激しく嘆き悲しむ声だっていう、ここのところはエレミア書の31章の15節の言葉なんですね。つまりこれはエレミア書の31章にある、そのエレミアという人はこのイエスの降誕の物語から言うならば500年以上も昔の人だったんです。でいわゆるイスラエルが国として全く滅びてしまう、亡国になってしまう、バビロン捕囚っていう大変悲惨で悲しい出来事ですから、この激しく嘆き悲しむ声というのは捕虜として抑留されていく人たち、残されるもの両方から発 する声ということですね。そしてラケルは子供たちのことで泣きと書いてある。そのラケルというのはさらにそれよりも数百年前のこのアブラハムの孫、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヤコブの妻ですね、のラケルがやっとこさ産んだ2番目のベニヤミンを産んだ時に、結局彼女は産んだ後に命を落とすんですね。その悲しみで、このラマっていうのはエルサレムの北8キロぐらいのところにあって、今もそのラケルの墓、お墓があるっていうところだそうです。で、そのラケルの墓は今も悲しみの墓としての象徴を持っていて、イスラエルの中でですね、何か悲しみを経験した女性はみんなそのラマのラケルの墓に行って、そこで一緒に泣くんだそうですね。それぐらい、つまり嘆きと悲しみのシンボルがこのラケルの墓なんです。だけどそういう悲しみがあるのだけれども、その後にエレミアは31章のそのすぐ後ですね、16節にはこういうふうに言うんです。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。ここで今日の今朝の題、未来には希望があるっていうのはここからなんですけれども、しかしエレミアが予言した時にですね、未来には希望がある、そしてあなたたちの息子たちは必ず帰ってくる、確かに50年後には帰ってきたのです。しかし昔のあのダビデやソロモンのような栄光の時代はついに戻っては来なかったんですね。そして現実にイスラエルは2000年の亡国の民だったんです。1948年に国連によって、これも今のパレスチナ問題の原因なんですけれども、強引に先に住んでいるパレスチナ人のことを考えないで大国のエゴで、イスラエル共和国を作ってしまった。そしてパレスチナ人を排除するっていうことが起こったのが根本原因ですね、今のパレスチナ問題も。だから本当の意味で何も解決していないのですけれども、しかしそこでこのマタイが今の2章の23節で預言者たちを通して言われていたことが実現するためであったというふうに言っているのはどういうことだったのか。旧約時代人々が考えていたメシアというのは政治的あるいは経済的なメシアだったんですね。ですから自分たちがあの政治的経済的に繁栄をもたらしたあのダビデ・ソロモンのああいう繁栄を回復してくれるメシアを期待していた。イエスの最初の弟子たちもみんなそういう期待をしていた。だからイエスが十字架にかかるということが分かった時に弟子たちはみんなチリチリバラバラになるのです。期待外れですね。そして墓に葬られて、後に弟子たちはやっとイエスは政治的経済的メシアではなくて宗教的なメシアだった。永遠の命、どんな時にも平和をもたらせる、つまり力による平和ではなくて愛と悲しみを背負う平和をもたらす方なんだということに気がついて、彼らはイエスが生きている間はイエス様が死ぬなら私も殉教しますって言ってたペトロだったのですが、実際はその場面が来たら皆さんご存知のように裏切ったわけです。しかしその真意を知った後ペトロは逆さ張り付けになって殉教したっていうふうに 伝えられているぐらいですね。イエス様と同じ方向の十字架では申し訳ないから、自分は逆さの貼り付けにしてください。ローマにはそういう教会が今もあります。殉教するほどまでに変えられたっていうのは、一番人間にとっての根本的なもの、しかも何か自分の力によって得るものではなくて、はっと気づいた時に自分がその愛の中にいるんだなっていう、そういう愛ね、これが無条件の愛という意味です。ある宗教的なステージに達しないとあなたはダメですよじゃなくて、今そのまんまで、ほら、あの悲しみを知っている方があなたのそばにいるじゃないかっていう、そこに気づく。そしてそれから弟子たちがそうなったように、悲しみの人の感性をしっかり私たちが受け止めるというのでなければならない。ですから私は昨日のニュースで、そのインターネットでですね、その、まあ、自殺に関しての情報が随分たくさんあるということにも驚いたんですけれども、その中で興味本位で自殺者のリストまでがバッと出されているっていう風な、あの無神経ぶりには正直言って腹が立ちました。自殺した人だけではなくて、その背後にどんなに悲しんでいる家族の人がいるかっていうことをどうして考えないのか、そのことも分からずに、ただゲームのようにですねしてしまうという感覚というのは恐ろしいと思います。人間が不在な時代に、私たちはまず人間がここにいるっていうところにしっかり立ちたい。そしてその人間とは悲しみを本当に知る人なんだという時にですね、つまり一番どん底に立ってみると、あとは上に上がるだけですから、希望を持つことはできる。そうじゃない時には、やっぱりさらに失う恐れがある時には希望は持てないんですね。エレミアがあなたの未来には希望があるというふうに言ったことは、このイエス・キリストにおいて実現したのですよということをマタイが一番主張したかったんです。しかもそれは一時ごまかしとかね、あなたの思い通りのことがなるよっていうんじゃなくて、新約聖書が示す希望や平安っていうのは、悲しみつつ希望を持つ、不安の中にありながら平安を持つ、保てるという、そういう逆説的なあり方ができる、あるいは自由なあり方ができるということなんですね。ですから私たちもそういう意味では、今日このクリスマスの時にもう一度しっかり人間の原点に立ちたいです。人間っていうのは本当に悲しみで共感できるものでなくちゃならない。排斥され、あるいは差別されて孤独に陥っている人に対して共感を持つように、これが最後の審判の基準なんですね。最も小さいものの一人にしたかどうかっていうこと、洗礼受けてるかどうかじゃないんです。なぜならば神様が一番気にしてらっしゃることは、そういう人たちをほったらかしにしている人間の姿なんです。だから自ら人となられたということを考えるときに、私たちも自分のことももちろんそうですけれども、さらに悲しみの中にある人に対する共感において、神様からおい頼むぞっていうふうに言われていることを、今日もこの時にしっかり受け止めたいと思うのです。悲しみの詩人の八木重吉もこれ 繰り返し引用して、ちょうど偶然重なってるんですけれども、彼はずっと病死のままで29歳で何も報いられないで死んでいくわけですけれども、その中でイエスとしっかり結びついていって、その素晴らしい詩が今ずっと長いベストセラーになって売れ続けていると思うんですね。その詩の中にですね、何にも欲しいと思わないと何を考えてもうっすらと楽しく、今までは嫌だった小さい仕事も一人でに心を打ち込める嬉しさ、結局肺血管で亡くなった、それは当時の今日で言えばエイズと同じような、ですから人が立ち寄りたくない、下手に行って移ったら困るっていうね、そういう病気でした。ですからその心の内はどんなに悲しくて、そして焦っていたか、だけど彼はそれをそのまんまイエスに打ち明け続けて、そしてイエスと共に歩んで、生きている間には伝わらなかったのですが、亡くなって初めて今人々を照らしています。私たちも単に下手な楽観的な意味で希望があるというのではなくて、本当にどん底に一緒に立ったら自然に希望が湧いてくる。どうして？復活の主がそばに立っていてくださるからです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も特別の出会いにお招きいただいてありがとうございました。希望と展望のなかなか開けないこの国と世界にあって、単に経済だけではなくて一番大切な人々の魂の拠り所が失われかけています。どうぞ私たちをお持ちください。そして人々が一番大切にしなければならない魂の拠り所、それをあなたが一番与えたいと願っておられることだと信じていますから、その取り次ぎ手としてどうぞ私たちをお持ちください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。